AZM デザイン、あざみ紀州さんで、ドリームイーバーで高速楽々マークアップです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは、あざみです。谷口さんとよろしくお願いします。
はい、引き続き谷口です。
いろいろ言われてましたけど、ウルトラデベロッパーって一番くっそくそくして。さあ、私は普段ドリームイーバーで制作してますし、あとはいくつかの学校やスクールでですね、ドリームイーバーレクチャーしています。まあ、結構触ってる時間長いんですけども、そこでいろいろ気づくこと、感じることもいろいろあります。今日はですね、来年ですか、はい、今度は、ドリームイーバー生誕20周年、これ、日本人でいえば成人ですよね。
そうですね、
もう立派で人前だと思うんですけども、20年過去振り返ってみると、さっきのね、高野さんのセッションで走馬灯のようにいろいろ駆け巡りましたけども、いろんな機能をね、徐々に増やしてきたんですね。お洋服を着てありましたけども、素晴らしい、統合開発環境だと思います。で、今回ね、2017で、CC2017 で新しい機能がいっぱいついたんですが、新しい機能の説明は、紹介は他の講談の方にお任せして、はい、今日私はですね、定番中の定番、デザインビュー、皆さん使ってますかね。
はい、じゃあ聞いてみましょうか。はい、今も、デザインビューを、バリバリ使ってるよっていう方、ちょっと手を挙げていただいていいですか。お、ちょっとまばらかな。
これは
1割いらっしゃらないぐらいですね。
これはですね、今日結構やりがいがある。
そうですね。はい、じゃあちょっとデザインビューの魅力をね、
はい、このデザインビューでここまでできる、デザインビューこう使うとこんなに楽になる、こんなことができるんだというものを紹介したいと思います。よろしくお願いします。そんなデザインビューなんですけども、ちょっとデモに入る前にですね、実は今回の CC2017 で、ドリームイーバーかなり、モデルチェンジというかですね、リニューアルされたんですね。まず、この UI がですね、ここら辺ですね、真っ黒いですね。これは後で森さんのセッションでですね、今日の紹介ありますが、私ここでですね、環境設定で
結構フォトショップとかとこう環境は色が合わされた感じですね。
これ私嫌いじゃないし、私普段これでやってるんですが、今日はプロジェクターで皆さんにお見せしなければならないので、ちょっと明るめに変更させていただきます。
はい、
ね、どうかよろしくお願いします。またですね、今日私はデザインビューでお見せするので、ライブビュー、デフォルトだとですね、多分最初ライブビューになってると思うんですね。これデザインビューに変えます。この状態でやります。でまた少しでも見やすくするために、この分割ビューがですね、上下に並んでいるのを左右に分割にしたいと思います。あと、ごめんなさい、これ私の癖なんですが、どちらかというとコードビューがですね、反対側にあった方がいいんですね。
右側にデザイン
ビュー、こっちの方にあった方が私としてはチクリンク、これちょっと古いユーザーの中だとどうかなと思います。こんな感じでですね、早速、デザインビューを使った、高速でですね、楽々なマークアップの作業を見ていただこうと思います。
はい、
じゃあよろしくお願いします。とりあえずやりますね。
お、
失礼しました。まず原稿をですね、お見せしたいと思います。
クライアントさんから原稿ですっていう感じで、テキストファイルとか、ね、ワードとかでいただくものですね。
はい、はい、例えばですね、こんな情報をウェブページに載せてくれと言って、来るのが左側のこちらの方、こちらのページですね。こちらのごめんなさい、ファイルですね。こうやって、これが見出しだよ、ここはリストにしてくれよ、そんな指示があると思います。で、それはいいんですけど、このグローバルナビゲーションの項目を見てください。普通に改良されて全部5つ入っています。で、これをですね、私はこのようにですね、全て、空の量でですね、分割して下準備します。こうやって、テキスト原稿をですね、余分なものを省いて一つずつ、空の量で、分けて、こういうふうな整形を、しておきます。で、これを、するとどういうふうにできるかというのを、ちょっと今からご覧いただきましょうか。
結構この空行を入れることでドリームイーバーの、機能が生きてくるっていう感じなんですね。
はい、
またマックに戻っちゃいましたね。はい、はい、はい。で、このテキストファイルをドリームイーバーのデザインビューにそのまま貼り付けちゃう感じですね。そうすると、先ほど空の改行が入ってたところが全部ピータグでマークアップされていく感じですね。はい。で、この後、あざみさんから詳しく紹介がありますが、見出しをマークアップしているところですね。全然こうメニューとかたどらずに、 リストも今マークアップされましたけれども、はい、プロパティパネルでリンクを一気に設定しましたね、はい、で番号リストも作りまして、定義リストですねを作りまして、でフターのところですねスモールタグを挿入するという形ですね。で続いてがセクショニングですね。あのヘッダータグとか、ボディ の, あのメインのタグとかあの辺を入れていく作業ですね。で入れたいところを選択して、挿入バーですかねからタグを入れていくという作業ですね。はい、次がメインタグ入りましたね。で、はい、次がよいしょ、セクションタグですね、入れまして、アーティクルタグですね。であとアサイドを入れていきますかね。はい、アサイドが入りました。で最後のところに、フッターを入れていくと、はい、これでセクショニングが完了ということですね。はい、
はい、こんな感じでこれだけの、HTML の要素のマーカータグを設定することができました。これを、例えばハンドコーディングでされる方、手打ちで、される方、私と同じぐらいのスピードできるでしょうか。私は、スピードできたとしてもあまりやりたくないです。というのはあのパチパチパチパチ打ってしまうと、まあ、ミスるのと、そして疲れてしまうんですね。HTML のソースは、まあ、結果がちゃんとしていればいいものですから、それは早くて楽な方が、勝利だと思います。どうか皆さん、このデザインビューを使ったですね、あの早くて楽な、マークアップコーディングを、ぜひ使ってみてください。
ちょっと今キーボード打ってなくてショートカットを少し使ったぐらいでここまでマークアップできてしまいますからね、
は
い、
しかも、はい、あの正確ですね、この今私がやったこの操作法の解説は後でやります。その前にですねちょっとこれ、皆さんと一緒に共通の認識を、ちょっと一緒に考えたいことがあるんですね。
はい、
はい、そもそもデザインビューって何だっけっていう、これ何のためにあるんだろう。で今回のですね、アンケートでちょっと表示が良くないとか表示が気に入らないというかそういう、ものがあったと思います。
CSS がちょっと一部崩れてしまったりしますね、ま
あ、確かにビューという言葉を使ってるんですけども、はい、ここでですね勘違いをね誤解をしてはいけないのがデザインビューはですねブラウザーでの表示結果を前もって見るためのプレビュー機能ではないんですね。ですから最終的にはどう見えるんだっけ、どう表示されるんだっけというのを確認しながら作業するものではないというものなんです。じゃあ一体何かと言いますと、デザインビューはですね簡単に、スピーディーにそして、まあ、ちょっと言葉難しいんですがお手軽にですね、コーディングするためのそういうツールだとそういう編集機能だと私は思っています。例えば今私が、マークアップしたこちらなんですけども、ここありますね。でまた、プロフィタグにしますけどもここカーソルを入れてそして、ショートカットを打つだけでですねこのように、普通の段落にしたり、大見出し、ね、H2、H3 と簡単に、切り替えていくことができます。また
レベルが変わ
っていくんですね。あとこういうリスト項目もですねこうリターンキーを押せばですね簡単に追加になるし、いやリスト項目じゃなくて新しい段落を欲しいんだよとおっしゃるならばもう一回リターンキーを押せば簡単に、ね、リターンキーを押し続ければ新しい段落できてくれるんですね。
1回でリストが追加で2回でリストを抜けて P タグが入るっていうことですね。
はい、そうですね、はい、それから、ここで例えばですねそうですね、まあ、ここでいいでしょう。ここで強制回路入れたいと思えばシフトキーを押しながらリターン、ここで新しい段落を追加したいと思うんだったらただリターンをすればいいです、はい、でこの操作どこかで見たことないですか。これ実はワープロと一緒なんですよね。ですからワープロをですね使っている実は馴染みがある、そういう人はこのデザインビューでワープロの時の操作体験そのまま活かせるんです。ですからデザインビューはプレビューではない。 で、それは HTML の編集機能なんだ。そして、かなりワープロに操作性が近いものなんだというふうに理解していただければよろしいかと思います。
結構昔はワープロを使っているような事務の方とかがウェブを更新するためにこのドリームイーバーを使うみたいなケースがあったりしましたからね。
そうですね。
はい。
はい、そうしましたらば、では、全体の流れを、すみません、ちょっとレイアウトずれちゃってますけど、全体の流れを、簡単に説明します。まず、ドリームウィーバーのインストールしたデフォルトでは、ちょっと今の私のこの操作できないんですね。少しだけ、前準備があります。で、そのあらかじめ設定をしていただけたら、先ほど、私が案内しましたように、今から作業するというテキスト原稿を理想的な形に整形します。そしてそれをですね、デザインビューにいっぺんにですね、丸ごと流し込むようにコピーペーストします。そして、先ほど私が皆さんにご紹介したように、一気にマークアップ作業していくという、こういう流れですね。はい。じゃあ、ここで、要点のところを、皆さんに解説しながら、その操作法を、お伝えしたいと思います。
はい。先ほどのショートカットとかもですね、何をしているのかなとかが、今はちょっとわからないので、ご紹介いただけると。
はい。ではまず下準備の方を始めたいと思います。まず皆さんはきっとインストールしたてのドリームイーバーだと、この画面の設定がですね標準になっていると思います。
ワークスペース
ですね。ワークスペースが標準になっていると思います。
はい。
はい、でこれをちょっと標準にして念のためセットしていきましょう。でここであるパネルが表示されていないんです。でそのパネルはウィンドウからプロパティという名前であります。これ昔プロパティパネル、もっと昔はプロパティインスペクターと言われた画面ですね。
はい、
これ結構まだ有用です。よく、便利です。なので私はこれはあらかじめこの下の方に、置いておいたりします。
ずっと下にあったんですよね。これが2017で消えてしまったと。いつ
ぐらいでしょうかね。はい、ちょっと隠れてしまうようになりました。それからですね、マークアップしてるとよくUL、バンガリストですね、OL、バンガリストですね、あと KB リスト、PL ですね、これらよく設定、マークアップすると思うんですけども、実はこの編集のところに、それを適用するための、コマンド項目があるんですが、今私、コマンド789とデモンストレーションするために、ショートカット割り振ってますけど、デフォルトだとこれ入っていないんです。これはドリームイーバーのこのアプリケーションメニューのですね、キーボードショートカットというところでですね、このキーボードショートカットを設定するところがあるんです。で、ちょうど、見出しのですね、段落フォーマットの見出し123456が、Mac 版だったらコマンド123456と割り当てられています。で、コマンド、789が空いているんですね。はい。なので、それを、番号、なしリスト、番号ありリスト、番号付きリスト、そして、定義リストに、アサインしていきます。で、ちょっとやり方、お見せしましょう。このキーボードショートカットでですね、この編集のところ、これ、このメニュー構造のまま、その形になっています。編集のところの下の方にですね、リストという項目があります。で、ここを開くと、このように、ショートカットがアサインされていない状態になります。例えば番号なしリストでしたら、これを選んで、このところにコマンドを7と押すと、コマンド7と入ります。で変更をポンと押します。と設定されました。
1から6が見出しに設定されていたので、これがもう標準なんですね。
そうですね、
なので、
ね、
今7から続きを設定していくという感じですね。
は
い、
番号なしリストにコマンド、7。そして番号付きリストにコマンド8。そして定義リストにコマンド9と、割り当てていきます。でこういうふうにして、置くと最初に設定されていなかったショートカットを設定することができます。そうするとコマンド789で、簡単にマークアップできるということですね。
よく使 う, こうタグを皆さんも自分好みにショートカットを設定していくとますます早くなるということですね。
そうですね、
はい、
あともう一つだけ設定じゃないんですけど確認、していただきたいことがあるんです。それは環境設定からですね、ここにコピーペーストという項目があります。コピーペーストで、もしもインストールして他の誰も使っていなければこの構造というところが、初期設定になっているはずなんです。これであれば、そのまま 操作できるんですが、私の先ほどの方向を通用するんですが、他の人と共有しているですね、ドリームウィーバーでテキストのみになってますと、先ほどのマークアップの方法が通用しないんです。ですから、コピーして流し込んだ時におかしいなと思ったら、この環境設定を確認してください。そしてここで構造にしていただければ、できるようになります。
先ほどもう一回ちょっとペーストについては詳しくご紹介いただきます、はい、
これで準備が整いました、はい、ではここで、先ほどの私の方法をですね、皆さんに、ところどころ解説しながらやっていきたいと思います。はい、では新しい、まっさらな HTML を書いていただきました、もう一度先ほどの、原稿を出しますね。これが先方から預かった、テキスト原稿です、はい、でそれを私はこういうふうに、整形しました。でこれ一つずつですね、唐揚げを開けてますが、これ一体何かというと、これかつてですね、今ちょっと HTML5 の時代なので、ブロックレベル要素ってことはあんま使わなくなっちゃったと思うんですけど、かつてブロックレベル要素としてマークアップするつもりのものを、こうやって空状でですね、分け隔てて準備しておくっていう、そういう、整形法なんですね。でこれをしておくとですね、例えばこのグローバルナビゲーションになるであろう、リストのアイテムですね、リスト項目、これもですね、一つずつ空の量だけ解きます。でこういう状態で全部見出しと段落リスト項目を分けておくんです。でここまで全部下までそのようにしておくと、全部を選んで丸ごとコピーして、そしてドリームウィーバーの、このデザインビューにペーストすると、ご覧ください、コードビューを見るとそれぞれが全て、段落 P 要素パラグラフになってるんですね。で一度このパラグラフになれば、ドリームウィーバーはそのパラグラフの要素を他の要素に切り替える、変換するのは全然難しいことじゃないんです。ですから、とりあえず全ての要素をパラグラフで用意する、これがまず第一歩です。ここまでやるとですね、例えば一番上のこの大見出しですね、ここにカーソルを入れるだけでいいです。こうやって選択しなくていいです。カーソルを入れた状態でコマンド1とすれば、もう H1 になるんですね。同様に、もちろん中見出しもそうです。コマンド2と押せば、H2 になるんですね。こうやって見出しは設定します。もちろん段落は最初から、B 要素ですから、その必要はありませんね。必要はないです。じゃあ次にこのリスト要素ですね、ここグローバルナビゲーションなので、ここは UL になるはずですね。アンオーダードリストになるということです。でここを選んで、先ほど、アサインしたこのショートカットコマンド7を押すと UL になるわけですね、これもですね、デザインビューだと手で打つことなく UL の中にちゃんと LY で一つずつ全部、マークアップされています。でさらにですね、ここ全部選んで、でこのさっき出しましたプロパティパネルのですね、リンクという、ここの、ボックスにですね、例えばハッシュを入れてリターンすると、一つずつちゃんとリンク要素でマークアップされます。これ手で打ったら大変だと思います。きっと、1分以上かかると思います。ここはやれば私は数秒でやってしまうんですね。ぜひこのやり方も覚えていただきたいと思います。
選択したもの一個一個が A タグで囲まれて、
そうです、
中にリンクが入っていきます。
そうですね、
はい、
で、この、リスト関係ですね、これも全部、ちょっと一文字でも入ってれば十分です、コマンド8番号リストですね。で定義リストもですね、さっきコマンド9設定しました。押すとちゃんと DL になって、中に入っているものが DTDD が交互にマークアップされています。これだけでも十分速くなると思います、それから、先ほどの今度セクショニングの方をちょっと説明したいと思うんですね、ここの一番上のところですね、これ H1 と一つのパラグラフリードのところですね、これ選んで挿入パネルが、この挿入パネルのここにポップアップメニューがあって、いくつか種類で分かれているんですが、 HTML という一番上のところを選んでいただいて、そうすると薄い線で区切られているんですが、これ種類ごとに分かれています。上から2つ目のグループがセクショニング系の要素の、挿入ボタンになります。 ここでですね、ヘッダーというのがありますから、ヘッダーを押すとですね、このようにダイアログボックスができます。ヘッダーを挿入するのはいいけど、何か他に、助かるという機能が出ています。ここでクラスの、値や ID 属性の値を入れることができるんですが、今回は OK だけ押します。そうすると、きれいにですね、その H1 要素と P 要素がヘッダー要素で組まれました。このように、セクショニング系の要素もですね、デザインビューで入れたい要素を選んで、挿入パネルでボタンを押すだけでどんどんどんどん入ってくるんですね。これも手で解決する必要ないんじゃないかと思います。ただし、一つだけ注意しなければいけない要素があるんです。それはリスト系の要素なんです。UL、OL、DL なんですが、これこのようにデザインビューで選んで、で例えばこれナビゲーションですね、さっきカタカナと言われましたけども、これ押すとですね、一応入るんですが、なんと UL のタグをですね、取りこぼしちゃうんですね。
ちょっと親子関係がおかしい。
親子関係ですね。
はい。
で、これを見て、デザインビューやばいんじゃないっていう人いるんですが、これ実は使い方なんですよ。ちょっと戻りますね。ここで選ぶんですけども、その時にですね、その親タグ、UL のタグを選ってから、挿入パネルを押してもらいたいんです。これリスト関係、リスト UL、OL、DL の、セクショニングする時のコツなんですけども、その時におすすめなのが、この編集に親タグを選択というコマンドがあります。これぜひ、コマンド、カッコ
ブラケット、
カッコブラケット。
はい。
Windows だとコントロール、
ですね、カッコ
ブラケットですね。それを覚えていただいて、見てくださいね。コマンド、カッコカッコ、左側ですね。ピッと押すと、UL 選ばれるんですね。
一個上の親のタグが。
はい。ですから、L を選んでれば UL が選ばれるんです。この状態でナビゲーションの挿入ボタンを押すと、ちゃんときれいに UL ごと、ナビ要素に入るんですね。
ちょっとこのデザインビューでギュッてやったときに、タグがきちんと入るかどうかっていうのをちょっとコードビューで見ないと。
そうですね。
はい。はい、
あとはタグセレクターという機能がここにあるんですね。このタグセレクターで選んでいただいても同じようにできるんですが、ここで UL を選んでから挿入してもらってもいいんですけども、せっかくショートカットありますから、この親タグ選択というショートカットをぜひデザインビューでは使ってください。じゃああとですね、さっき私こんなことありました。このコピーライトのところなんですけども、ここを、カーソル入れますね。カーソル入れてコマンド T と打ちます。そうするとクイックタグ編集という機能が現れます。このクイックタグ編集ですね、コマンド T、コマンド T、コマンド T って押すと、3種類の機能が順繰り順繰り出てくるんですね。ちょっと今スライド出しましょう。こんな感じです。一つは HTML の挿入、そこのカーソル入れた場所に新しい、要素を、挿入できます。二つ目は現れたタグの編集、その選んでいるその要素の、タグを編集できます。三つ目では折り返したこと言って、ちょっと分かりづらい日本語ですけど、これ親要素を追加するという、そういうものなんですね。これが、コマンド T を押すたびに順繰りに出てきます。で、さっき私はカーソルを入れてコマンド T 入れたんですが、これで2回打つとですね、折り返したことになって、でスモールを取ってばですね、追加になるんですが、なんと私は本当は P 要素の中にスモールの要素を入れたかったんです。逆になってしまったんですね。
今度は上側に。
そうです、そうですね、
はい。
でこれを、回避するために、あらかじめこうやって選択してからコマンドキーを打つんです。そうするとなんとクイックタグ編集は一番最初に折り返しタグから現れるんです。ここで例えばスモールと言ってですね、リターンキーに返すとちゃんと P 要素の中にスモールが入ります。でこのようにクイックタグ編集は、折り返しタグを入れた時にはカーソルを入れるだけなのか、それとも範囲選択してからコマンドキーを打つのかというのを使い分けてください。余談ですけども、クイック編集というのができたんですね、今度の CC2017 で。でちょっと名前が似ててちょっと紛らわしいよねっていう意見もありまして、そこは混同しないようにお願いしたいと思います。
今ご紹介したのもクイックタグ編集の方です ね、前からの機能ですね。
はい、そうですね。はい。それからあとデザインビューで挿入パネル使って、例えばセクション系の要素を入れるときにですね、どうしてもさっきの UL みたいに親要素取りこぼしちゃうんじゃないかって話、懸念があると思うんですけども、ちゃんとこうやって選んで、ここ終了タグとか選ばれてなくてもですね、ちゃんと 内包されますので、どうかご心配なさらないでどんどんやっていかれたらいいと思います。ただし、デザインビューのマークアップの操作に慣れていないうちは、今私が表示してますように、コードビューとデザインビューを両方表示して、その生成される HTML のソースを確認しながら操作してください。で、十分分かった、慣れたということになったら、デザインビューだけの表示で作業していただいて結構だと思います。はい、高速で楽々な、マークアップの、操作を解説させていただきました。はい。はい、他にですね、あのデザインビューでですね、ぜひ編集していただきたいというものがあります。例えばですね、ここにありますリスト要素の階層設定、あとテーブル要素の編集、フォーム要素の設置、これはですね、ぜひ、デザインビューでやられたらいいんじゃないかなと思います。ちょっとこれを紹介したいと思うんですね。
さっきの高野さんのセッションでも少し出てきました。テーブルとか作るのにすごく便利ですよね。
そうですね、はい、テーブル視覚的にこうできますからね。じゃあまずですね、リストなんですけども、よいしょ、余った上に切っちゃいましたね。じゃあちょっと上のままでもいいですかね。はい、ここに私、番号付きリストを用意しておきました。で、番号付きリストなんですけども、これ、階層を深めることができますよね。 LOL の中にもう一回 OL を置く、 OL を置く、 OL を置く、そうするとどんどん階層深くなるんですが、実はデザインビューでですね、あ、ここ階層深めたいと思ったら選んでタブキーを押すだけで階層深まるんですね。
また1から振られ直しましたね。
これ何回も同じタグがエルコンになるので非常にやりづらいんです。でもこれ視覚的に確認しながらできると思うんですね。タブキーを押すだけです。タブキーを押すだけです。これぜひこのリストのですね、階層化の編集はデザイン部でタブキーを使ってやっていただきたいと思います。もちろんこれ UL でも、あとあんまりやらないかもしれませんけど DL でもできます。はい、じゃあ次がですね、テーブルなんですけども、これもちょっと分割にしますね。こんな風にちょっと番号を振ってきました。3列3行のテーブルなんですが、テーブルはやっぱりコードビューだけでやるとなるとこのような状態ですから、やっぱりやりづらいんですね。こういったものこそぜひデザインビューを使っていただきたいんです。
どこのセルがどこにあるのかがちょっと分かりづらいですよね。
はい、そうなんですね、はい、で、このデザインビューでテーブル編集するときに、そのセルの選択、それがまず要かなと思ってます、私は。で、ここ、実はドラッグするだけでですね、セル選べるんですね。選択できます。セル選択できるんですね。ドラッグすればどんどん選べます。
セルみたいな感じですね。
そうですね。
はい、
それからですね、コマンドキーを押すことで、飛びにしても選択できます。
Windows の場合はコントロールキーですね。
はい。はい、シフトキーでですね、一定の領域を選択できますね。こんな感じですね。で、あとですね、この上の方に持っていくと、ならないかもしれませんけど、カーソルはカーソルが出てきてですね、1列とか1行とかの選択ができるんですね。はい、ちょっとこれもですね、知っておいてもらえたらいいと思います。また外側からドラッグするとテーブル全体を選択することができます。
はい、でこれで結構こうセルを削除したりですとか挿入したりとかが簡単にできるということですね。
そうですね、
はい、
またですね、テーブルを使うといろいろセルの結合とかはすると思うんですね。でぜひ、知っていただきたいんですが、実はテーブル関係、ドリームウィーバーはテーブルレイアウトのですね、テーブルレイアウトっていう時代があったんですね、昔黒歴史ですね。その時にやっぱり生まれたツールということもあって、テーブルの編集大変たけてます。だからこそテーブルはデザインビューでやっていただきたいんですが、この編集のところのテーブルにいろいろコマンドがあります。ちょっと薄くなってますけども、ショートカットあるんですが、これが結構規則性がなくてですね、ちょっと覚えづらいんですね。ただ、これだけは覚えていただきたいというショートカットがあって、セルの連結、M キー一発でいけるんですね。で、ここ、編集には、セルのマージ、合体ですね、コマンドオプション M って書いてあるんですけども、これ M キー一発でいけるので、ぜひ知っておいてください。
コントロールとか押さずに、コマンドとか押さずに、
ね、
アルファベットの M、マージの M を押せば、はい、マージが。
あと、他にもいろいろコマンドあるんですけども、集中してテーブルを編集するときに、まあ、一時的にこういうのをショートカット駆使して、なるべく早くやっていただきたいと思うんです。ただ、忘れちゃったときはですね、このプロパティにありますね、プロパティにテーブルを選んでる状態、プロパティパネル。それから、セルを選んでいる状態で、プロパティパターン内容変わるんです。ここで、 プロパティパネルで操作してもある程度、テーブルの編集できますので使ってください。ただし、今 CSS でデザインしますから、 あまり入れたくないそういう情報も入ってしまう可能性もあるのでよく注意して使ってください。
ビルス属性とかボーダー属性とかあの辺ですね。
そうですね、はい、またテーブル全体選んでるときにですね、よいしょ、ここにですね、このテーブルの幅をクリアとか高さクリアっていうこのゴミ箱のマークついたボタンがあるんですね。これ結構役立つので使ってみてください。これ他のデータから後ほど紹介しますけども、データインポートしたときに役立つと思います。
今ビルス属性がテーブルについてたのが消えましたね。そういうのを一発でできるというくらいですね。
じゃあ次なんですけども、次もちょっと上下の方行っちゃいますね。もう一つフォームの設置、フォーム要素をフォーム系の要素をですね設置するときにもデザインビュー使っていただきたいんです。でここで皆さんにちょっと認識していただきたい、知っていただきたいことがあるんですね。実はドリームウィーバーのコードビューとデザインビューに挿入パネルからフォーム系の要素を入れたときの、挿入結果が違うっていう事実があるんです。例えばですね、今コードビューに挿入という欄がありました。ここありますね。ここにですね、挿入パネルのここフォームっていう項目を選んでもらえればフォーム系の要素が挿入ボタンが出てきます。これでテキストフィールドを入れています。本当シンプルなこんなものしか入らないんですが、デザインビューに同じボタンを押して入れてみます。せーの、これだけ入るんですね。ラベル要素も入って、ラベルの当たり文字も入って、そしてインプット要素にはネーム属性と ID 属性もついてくるんです。挿入パネルから同じボタンを押して同じものを入れてるはずなのに、コードビューとデザインビューと結果違うんですね。なので、前に入ったはずなのに今入っていないとか、なんか知らないものがいっぱいごちゃごちゃ入っちゃったとか、そういう、混乱を抱かないようにしていただけたらと思います。
デザインビューとコードビューのどっちにカーソルがあるかで入ってくるものが変わってくるので、今どっちが選ばれてるかをちょっと気をつけないといけない、
ね、そうですね。またこれどちらがいいとか悪いじゃなくて使い分ければいいと思います。まあ、とにかく自分で書くからシンプルなの入れたいと思ったらコードビューに入れてください。で、ラベル要素も含めてたっぷり入れて、でいらないものは自分でデリートを削除して、で編集するよって言うんだったら、デザインビューにどんどん入れていけばいいと思います。私はデザインビューに挿入パネルからどんどん入れていって、そしてコードビューで、いらないものとか下選択して、そしてそれをコピーペーストして、編集していくというのをよくフォームのページ作るときにやっています。というのがフォーム要素でしたね。はい、あとですね、デザインビューでデータインポートっていうのをちょっと紹介させていただきたいと思います。デザインビューなんですけども、実はこのようなテーブルありますね。これ Excel なんですけども、この Excel のですねデータをコピーしてそのままペーストするとこうやってテーブルが入るんですね。でこの時に、もう簡単ですよね。これ、Excel から直接コピーしたんです。でこの時に余分なですねタグとか情報とか入っちゃいますので、こういったものはコードビューで削除とかして整形していただくんですが、あともう一つちょっとしていただきたいことがあるんですね。また一つ新しいファイルを作って全く同じデータをペーストしたいと思うんですけども、その時にこの構造、先ほどの環境設定のコピーペーストの構造をですね、一番下のこのスタイル付きというものを選ぶとですね、はい、こうやってスタイルも入るんですね。これは良い悪いじゃなくて、環境設定のこのコピーペーストのこの構造3種類ある、これをうまく使い分けていってもらえたらいいなと思います。いろんな他のフォーマットのデータをですね HTML にインポートしたいと思うことあると思うんですね。その時に本当に純粋に文字情報だけなのか、それともある程度そのボールドとかイタリックとかそういう、書式も入れたいのか、それとも一層スタイル入れちゃうのか、そういったものはここを変えることでできます。またですね、ペーストするときにこのペーストスペシャルというダイアログボックスを出してもらって、ここで選んで都度、その意図するやり方で入れることもできます。これもぜひやってみてください。それでですね、デザインビューにいろんなデータコピーペーストして、インポートできるんですけども、それがどうコピー元がどういうアプリケーションなのか、どういうデータなのかということで結果も違ったりします。 これ HTML 入れたいなと思ったら、とりあえず、ドリームウィーバーのデザインビューに入れて試してみる。で試してみて、あれ多すぎるな、少なすぎるなと思ったら、この、構造の3種類を選んで変えてみて、トライする。そういうふうにしてみたらいいと思います。
ワード文書とかもそのまま貼り付けるとかなり見た目が再現されたりしますからね。
次ちょっと特にデモしてないんですけど、今日デザインビューの話しました。でコードビューを除くと今のドリームウィーバーは、3つビューがあるんですね。デザインビューの他にラービビューってあります。でラービビューってどうなの、使えるのって話なんです。使う、どうやって使うのって話なんですけども、あのラービビューはですね、これ WebKit というサファリと同じレンダリングエンジンを積んだ本物の Web ブラウザーと言えるんです。しかも直接編集ができるんです。直接その場所を選んで文字を入れたり何か設定を変えたり、そういったことができるのがラービビューなんですね。ただラービビューは CC2014 からでしたっけ、ほとんどデザインビューと同じぐらいの編集ができるような機能になったんだそうです。しかし、いかんせんまだ動作速度が遅いんですね。なので、初期の HTML の編集やマークアップで使うのにはまだ無理があると思っています。そういったこともあるので、ダービビューはですね、ぜひじっくり、CSS のデザイン作業をしたいとか、デザインの検討をしたいとか、そういった使い方の方がいいと思います。
はい、ちょっと急ぎ見に
行きましょうか。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあともう一つだけ、リアルタイムのブラウザープレビューはどう使うのかということなんですけども、ちょっとデモがありましたね。じゃあちょっとだけ急ぎますね。
これがかなり新しめの機能ですね。実際のブラウザーで表示が確認できるという。
でこれでですね、例えばさっぱり出しちゃいますけど、よいしょ、ね、ここで表示されてました。でここで編集したものがですね、保存作業しないで、そしてもブラウザーの方でリロード作業しないで、再読み込みしないで、リアルタイムに反映していくというものなんですね。これ2017でついた新しい機能なんです。でこれ本当にリアルタイムになってきます。ただちょっと不安定な時があって、うまくリアルタイムで反映されない時があるんですが、その場合は、保存をしたりするとちゃんと反映されます。でこれがですね、結構早いんですね。早くないのはビュー自体はブラウザは別のアプリケーションから早いんですね。で私の提案なんですが、これドリームウィーバーのアプリケーションフレームを縮めて、でこうやって隣に出してですね、ここで直接編集していってもいいんじゃないのかなっていうのが私の、はい、反映されてますよね。今私00って言ったら出てました。ここもそうですね。ちょっと色薄いですけど、これ AAA って入りました。こうやってリアルタイムに反映されるんですね。ぜひこれ同時に表示して使ったら新しい、作業の環境ができるんじゃないかなと思いました。で最後もうここで終わるんですが、デザインビュー、ライブビューで今紹介したリアルタイムブラウザープレミアムですね、使い分け、これ一連のウェブ制作の作業のフェーズで分けていったらいいんじゃないかなと思います。マークアップはデザインビュー以外考えられないですね。で CSS デザインでラービビューなどを使えると思います。また最終確認の段階で先ほど のリアルタイムのプレビュー機能を使って作業していただければいいなと思います。じゃあここで今日のセッションのまとめをしますね。ごめんなさい、遅くなりましたけども、まず H のマークアップの方はこれデザインビューを使って後続にやってください。そしてリストテーブルフォームなどのそういったものはこれもデザインビューとソニーパネルを使って楽に作業してください。そして、異なるアプリケーションのデータもとりあえずですね、デザインビューにインポートしてペーストして、うまく取り込めるかどうか試してみてください。その時にいろいろ設定も変えてみてください。ラービビューはちょっとまだ HTML 編集じゃ無理だなっていう感じです。でも CSS デザインで使ってくださいね。そしてリアルタイムのブラウザープレビューはぜひ並べて使ってみてください。これ結構大きな快感といいますか喜びがありますよ。はい、でこのセッションの結論は、はい、ドリームウェーバーを使える環境に合うならぜひデザインビューをちゃんと使った方が、得でハッピーなんじゃないかということです。
はい、ぜひもう一回ちょっと今ね使ってない方は、
そうですね、ちょっと少なかったので、はい、あとレガシーって言う人いますけど、とんでもない今でも十分使えるツールですので使ってください。
はい、
はい、ご清聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。